明治39年10月1日、はがき。拝啓。先日は、おのを拝見仰せつけられ、ありがたき幸せに存じ奉り候。西洋人、大喜びにて、今度ある時も知らせてもらいたいなどと申しおり候。以上。僕の後ろにいた西洋人は、下等な奴だ。あんなものが能を見に来たら断るがいい。夏目金之助、高浜清様。明治39年10月3日、はがき。拝啓。ホトトギスの予告は驚きましたね。小生来客に触笑して、木曜の午後3時から面会日と定め候。妙な連中が落ち合うことと存じ候。ちと景気を見においでくだされたく候。夏目金之助、高浜清様。明治39年10月9日、封書。210日をお読みくださってご批評くだされありがたく存じます。論旨に同情がないとは困ります。ぜひ同情しなければいけません。もっとも原因が明記してないから同情を強いるわけにいかない。その代わり原因を話さないでぐうぐう寝てしまうところなぞは面白いじゃありませんか。そこへ同情したまえ。六さんが最後に降参するところも弁護します。六さんはあのうちでいろいろに変化している。しかし、根がのんきの人間だから深く変化するのじゃない。ケイさんはのんきにして頑固なるもの。六さんは陽気にしてどうでも構わないもの。面倒になると降参してしまうので、その降参に愛嬌があるのです。ケイさんは応用で、しかも、固く取って自説を返じないところが面白い。余裕のある迫らない公害家です。あんな人間を書くと、もっと迫った窮屈なものができる。また、六さんのようなものを書くと、もっと軽薄な祭祀ができる。ところが、210日のは、わざとその兵を出して、しかも、活動する人間のようにできているから愉快なのである。滑稽が多すぎるとの非難ももっともであるが、ああしないと二人にあれだけの余裕ができない。できないと普通の小説見たようになる。最後の降参も上等な意味においての滑稽である。あの降参がいかにも表逸にして、肯定しない半分以上とぼけているところが眼目であります。小生はあれが当美だと思って自負しているのである。あれを不自然と思うのは、あのうちに滑稽の潜んでいるところを認めないで、普通の小説のように正面から見るからである。僕思うに、Kさんは現代に必要な人間である。今の青年は皆Kさんを見習うがよろしい。叱らずんば、六さんほど悟るがよろしい。今の青年はどっちでもない。からダメだ。生意気なばかりだ。以上、金、虚子先生。能のこと、ありがとう存じます。やはり九段であるのですか。いつあるのですか。ちょっと教えてください。正月は何か書いてあげたいと思います。しかし、確然と約束もできかねます。まあ、せいぜい書く方にしておきましょう。明治39年10月13日、封書。拝啓。昨日は失敬。本日学校でモリスに聞いてみたところ、28日の北の能を見に行くから、マスを一つ、上等なところ。 あまり舞台が花の先にないところを撮ってもらいたいということであります。どうか願います。それから時間は午前8時頃から5時ぐらいまでですか。北の番地はどこでしたか。ちょっと教えてください。今度の木曜にもいらっしゃいな。司法でも来るかもしれない。小生、元来のんき屋にて、大勢寄って勝手な熱を吹いてるのを聞くのが大好物です。森田が千鳥を読んで感心してきました。森田は1ページ50銭で翻訳をして食っている。シャボテン島はこの味を知らないから、シャボテン派なんだろうと言うています。今日も3人来ました。しかし、玄関の張り札を見て早々帰ります。甚だ結構です。以上。10月12日、金星、虚子先生。明治39年10月15日、封書。北の番組ありがたく候。ちょっとこの分断5名家というやつをご覧なさい。僕の鼻が曲がっているから妙だ。鼻の穴の片方が余計に見えている。これで文学者も凄まじいものだ。しかし、他の4名家も文学者らしくもありませんね。中には泥棒のようなものもいる。そうそう。10月15日、金、高浜先生。明治39年10月17日、封書。拝啓、北の番付をありがとう存じます。早速モリスにやりましょう。先だってお話のあった210日に関する折檻をホトトギスへ掲載の儀は承知いたしましたと申しましたが、少し見合わせてください。近々現代の青年に次ぐという文章を書くか、またはその周囲を小説にしたいと思います。すると、その前にあの手紙は出してもらわない方がよい。どうでしょう。あの周囲をあなたが復縁して、そうしてあなたの意見も加えて、あなたの文章と書き換えてホトトギスへ出してくださっては。あの手紙のうちで困るのは、現代の青年は空だめだということと、普通の小説家なら、という自賛的の言葉である。自分が小説を書いて人の小説を自分のに比べて攻撃するのは嫌な心持ちだ。それから現代の青年に次ぐという文章中には、大いに青年を奮発させることを書くのだから、空だめじゃちと矛盾してしまいます。まず、用事だけにしておきます。森田流の人には当分シャボテン主義はわかりません。やはりロシア主義で進歩するがよかろうと思います。16日、金、高浜様。明治39年10月18日、封書。拝啓、手紙は国民新聞へお出しのよし。ちっとも構いません。出したら出したで小説でも論文でもできますから、決してご心配には及びません。本当は現代の青年の一部の者にあの手紙を見せてやりたいのですから、大いに結構であります。今日松根が来ました。今度の日曜に散歩をする約束をしました。早稲田から正月という注文が来ましたが、これは伸ばすことにつかまつって、ホトトギスへ何か書いてみましょう。もっとも他にも約束もあるが、どうかします。もっともホトトギスへできなければ、他へもできないのですから、ご勘弁なさい。さようなら。10月、いざよい、金、虚子大臣、座下。 明治39年11月9日、封書。昨日はおいでかと思っていたら、東洋城の中心で顔が腫れたというわけで、髪結いどこも油断のならないものと気がつきました。昨日はだいぶ大勢来ました。しめて13、4人です。東洋城と三重吉が大いに論じていました。香炉の安価を四方田が褒めた。森田白陽は散々悪く言うた。あのじじいは僕も嫌だ。通変性よくさい。焼き直し前としている。しかし、田舎の趣味があるところが面白いと思います。文章団はほんの一口でつまらんものです。正月には非人情の反対、すなわち純人情的のものが書きたいが、できるか出来損なうか、または出来上がらないかわからない。分析が多くて方々から尻が来て平行です。坊ちゃんは依然として広告されていますね。どうか正月分は、もしできたら、この集大を免れたいと思う。僕、今度は新大使の妙なやつを作ろうと思う。文会は依然として芋を揉んでいる。その中に混ざって奮闘するのは愉快ですね。皮が剥けて肉がただれても愉快だ。僕、もし分断を退けば、生徒へ行って大学で済まして講義をしています。しかし、せっかく生まれた会には、東京で華々しく討ち死にをしたいですね。吉原の問いの位置なんか僕も見たかった。2、3日漫然と歩きたい。手紙を書くだけでも随分骨が折れる。以上、11月9日、金、虚子先生。明治39年11月11日、封書。背景。昨日ちょっと伺うのを忘れましたがね。小生の原稿は12月20日頃まででいいでしょうか。そこのところをちょっと確かめておきたい。実はいろいろ用事があってね。早くはできそうもないです。生田長江という人が四方田さんのところへ行ったら先生大機嫌で漱石も一夜を書いているうちはよかったが、近頃だんだん堕落すると言ったそうだ。四方田先生はこんな元気はない人だと思っていた。えらいことになりました。僕は修正や修論を書いて満足していられるようになりたい。その方がどのくらい個人として幸せか知れない。僕が書くのは冗談に書くんじゃない。まずくても下手でも己を得ずの覚悟である。冗談なら文章を書かずに教師だけで暇があれば遊んで歩いている。小生今後の傾向はまずもって四方田先生の堕落的傾向であります。はなはだ厄介ですな。小生が好んで堕落するんじゃない。世の中が小生を強いて堕落せしむるのであるか。強行禁言。11月11日、金、虚子先生。幸男の手紙に言っていることは僕にわからない。四方田のダジャレを攻撃しているところは、小生はダジャレとは認めない。僕はあそこへ応用してもらうつもりで文章談をしたのではない。あれがダジャレなら、大抵のものはダジャレだ。しかし、修正や修論は堕落的傾向を帯びないから、僕には一向感じがない。何を書いたのかわからない。あのまま白紙を代わりにしても同じことだ。四方田が聞いたら、定めし起こることだろう。明治39年11月11日。封書。 今日は早朝から文学論の原稿を見ています。中川という人に依頼したところ、先生すこぶる名文を書くものだから、少々降参をして愚痴だらだら読んでいます。今、40枚ばかり見たところへ、赤い冬瓜のようなものが台所の方から来て驚きました。それに長い手紙があるので、いよいよ驚きました。赤冬瓜のことは1、2行で、あとは自画説、文学説だから、いよいよもって驚きました。ご意見は面白く拝見しました。だいぶご謙遜のようですが、あれはいけません。しかし、文章について大意見があるとは、はなはだ面白い。ぜひ伺いたいと思います。安価は、感じが悪いですね。フランスあたりのイカ様ものを背負い込んだのでしょう。司法だは、博士文学。僕は、堕落文学。君は、サボテン文学。三重吉は、花魁憂鬱式。それぞれ勝手にやればいいのです。それで会えば、めちゃに議論をして喧嘩をすればいいと思う。ところが、司法田先生は議論をしませんよ。だから嫌だ。天下が僕の文を待つは、はなはだ愉快なご愛嬌で、ありがたく待たれておいて、大いに驚かすつもりで奮発して書きましょう。東洋城のおばさんが、210日を褒めたそうだから面白い。僕は人の攻撃をいくらでも聞くが、大概採用しないことにしました。その代わり褒めたところは何度でも採用するという憲法です。なんだかムズムズしていけません。学校何度へ出るのが惜しくってたまらない。やりたいことが多くて困る。僕は10年計画で敵を倒すつもりだったが、近代これほど短気なことはないと思って100年計画に改めました。100年計画なら大丈夫。誰が出てきても負けません。木曜にいらっしゃい。ハムは大好物だから大いに喜んで食います。20日までに書きます。11月11日、夏目金之助、虚子先生。明治39年11月17日、封書。もうやめます。陳列すると再現がない。しまいへ行くほど存在になる。1、2分に一句ぐらい当てできる。このうちで最も上等のやつを2つばかり取ってちょうだい。明日は明治大学が休みになって嬉しいから、お下がりをちょっと作りました。16日夜、金、虚子先生。明治39年11月24日、封書。背景。電子先生の原稿は先ほど送りました。手を入れると申しても大変ですから、だいたいあれでいいでしょう。校正の時でも気がついたところを直してやってください。ホトトギスの思考はないのだが、どうも長くなりそうで、そうしてすこぶる複雑なやつが書いてみたい。ところが、どうも時間が足りないですがね。そこが困ります。もし十分の事実があって、思考が混然とまとまれば、日本第一の名作が来年1月のホトトギスへ現れるのだが、惜しいことです。忙しくて困ります。昨夜は大変面白かった。毎目ように、ああ猛烈な論戦があると愉快ですな。明治39年12月4日、はがき。背景。明後日は千鳥の作者が新作を持ってくるよし。 どうかご出席の上、朗読を願いたいものですが、どうでしょう。12月4日、夏目金之助、高浜清様。明治39年12月10日、封書。背景。いよいよ本日曜からホトトギスに取り掛かりました。学校があるから20日までにできるかどうか受け合えない。しかし、できるだけ書いてみましょう。時があれば傑作にしてご覧に入れるが、そうもゆくまい。21日の朝には全部渡さなくてはいけませんか。ちょっと聞かせてください。正月発行期日が遅れても職人が働かないから同じことでしょうか。僕の家主が東京へ転任するについて僕に出ろという。はなはだ厄介である。今自分転任せんでものことであるのにと思う。しかし向こうは所有権があるから出なければならない。君どうですか？いいところを知りませんか？あったら移りたいから教えてください。あれば今年中に移ってしまう。豚舎。12月9日夜、夏目金之助、虚子先生坂。明治39年12月11日、封書。正義組拝見。趣向はいいですが、あれでは物足りませんね。あれをもっとキュッと感じさせなくっては短編の生命がありません。悪行を申して失礼です。こんなものは今の小説家がみんなやります。しかしてもっとうまくやります。これよりは写生文の方が良いように思われます。しかし、くずかごへ入れる必要はないでしょう。寺田が短編をよこしました。これもあまり感服しません。しかし、他人は褒めるかもしれない。とにかくご覧に入れます。以上。12月11日。金。虚子様。明治39年12月16日、はがき。あくび、ご出退のよし。小生、ただいま、向こう鉢巻大頭痛にて、大傑作製造中に候。24日までに出来上がるつもりなれど、ただいま80枚のところにて、予定の半分にも行っておらぬゆえ、どうなることやら、当人にもわかりかね候。できねば、末一二回分は、20日以後とお諦めください。小生、立ち抜きを命ぜられ、これまた大頭痛中に候。今度の小説は本郷座敷で、超ハムレット的の傑作になるはずのところ、ご催促にて、だんだん下落いたし候。残念千番に候。夏目金之助。高浜虚子様。明治39年12月16日、はがき。ただいま、すこぶる縁なところを書いている。表題は実は決まらず。のわけぐらいなところがよかろうと思います。どうでしょう。なかなか人が来たり何かして一気に書けない。夏目金之助、高浜清様。明治39年12月23日、はがき。背景、長尉、高田よそ平君のところは、淡路釜口ですか。夏目金之助、高浜清様。明治39年12月26日、はがき。27日引き越します。ところは本郷西方町中路の七であります。なかなかまずいところです。 峡谷を下って遊牧にいる。夏目金之助、高浜虚子様。